これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。リンゴ王国紅玉カレッジ、先生、今日のお題は？
大腸がんにかかってしまったら最新の手術と治療法というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の諸橋はじめ先生です。
こんばんは、諸橋はじめです。
さて先生、今日は、いつものことの連続講座に登場する、大腸がんの一連のお話の中の一つということで、今日は大腸がんにかかってしまったらということでお話を伺うわけなんですけれども、先生の、消化器外科学講座ですか、こちらはどういったその病気が担当の科になるんでしょう。
消化器なので、食道からですね、食道、胃、十二指腸、それから小腸、大腸に、まあ、主にがんができたような方を対象に治療しています。
はい。食道から始まってずっと最後は肛門まで一本の管になってますけど、これを対象、治療対象とするっていうのが消化器外科。
そうですね。他にも、まあ、肝臓とかですね、胆のうとか膵臓とか、まあ、そういった消化器に関わるようなものに関しては全般的に治療しています。
あ、そっか。肝臓とか消化器にくっついてるっていうか、消化器の中に、物を入れる臓器ということですね。
そうですね。
こういったその消化器関係の病気を対象とする、消化器外科学講座なんですけれども、先生はその中でも大腸がご専門と。
はい。私は大腸外科を、担当してやっております。
はい。大腸外科っていうのはその、まあ、もちろん小腸の次に来る大腸なんでしょうけども、先生実際に大腸を専門にされたそのきっかけっていうのは何かあります？
まあこれもですね、いろんなことがあったんですけども、まあ今はですね、まあタイミングですよね。その自分はですね、胃から、大腸まで全部興味あったんですけども、はい、まあその中でですね、たまたまそのそういう勉強機会する機会をもらってもらいましたので、まあ大腸やってるということです。
はい。ちなみにその大腸の、まあもちろん外科ですので手術がご専門ということなんですけれども、我々がですね、手術室に入るっていうのはだいたいほぼ麻酔で寝まされてますし、それからあとは、雰囲気が分かるっていうのはテレビのドラマぐらいでしか分からないんですけど、手術室の中ってすごいこう緊迫感が溢れてるという設定になってますが、実際の手術室はどうなんですか？
まあ、大事な場面ではやっぱり緊張するんですけれども、割とラフな雰囲気でやってることが多くてですね、まあ、集中は本当にこうあんまり関係ないような話も結構しながら、割とリラックスしてやってることが多いです。
ということはやっぱり手を動かしながら口も動かしてるというそんな感じなんですか？
そうですね。
やっぱりこうもう黙ってやるよりは少し冗談を言いながらの方が手の方がスムースに動くとかそういう感じなんですか？
そうですね。あんまり緊張するとですね、まあ、周りのスタッフの方もいますので、緊張してるとうまくいくものもうまくいかなくなっちゃうんですね。
緊張しすぎると
だったんですね。そうですね。なので、まあ、なるべくリラックスしてできる雰囲気で、みんなで頑張ってやってます。
なるほど。メスを持った先生がおっかない顔をしてるとなかなかね、雰囲気もピンと張り詰めすぎちゃうところもあるんでしょうけどね。
そうですね。
先生はその実際に大腸がんの手術、あるいは大腸がんでなくてもですね、大腸の手術をされる時に、手術場っていうんですか、手術室の中には何人ぐらいのスタッフがいらっしゃるんですか？
まあ、手術をする人はですね、まあ、手術術者と、助手、第一助手、 それからですね、まあ、看護婦さんが、機械を出してくる機械出しの看護婦さんと、
うん、
外回りで外からいろいろ機械を準備してくれる看護婦さん、
うん、
それから大学病院なので学生さんとかもいるので結構な人数入ってます。
あ、学生の方も見学されるんですか。
そうですね、
その他、なんかこう他にあのスタッフの方が入るということはないんですか。
あ、麻酔科の先生とかですね、
うんうん、
あとはそうですね、まあ、業者さんなんかも機械を準備してくれるような業者さんとかそういった方も入ってきますね、
はい、そういう方はあの例の、何でしたっけ、手洗いとか術医とかっていうのは準備するんですか。
いや、実際手術をして患者さんに触るのは、まあ、我々医者か看護師さんしかいませんので、
うんうん、
まあ、それに関係ない人たちは特に手洗いなどはしないですね。
でもあの普通の格好ではないですよね。
普通の格好ではないですね、
うん、
まあ、一応手術室に入るための、
うん、
服がありますので。
あ、なるほど。
そういった服を着て入っていただくと、
うんうん、実際にその手術っていうのはやっぱりチームなんですか。
手術はチームで、まあ、一人ではできませんので、
うん、
チームを組んでですね、そこでいかにみんなで協力してやるかっていうのが大事ですね。
実際に、手術をする先生の他に、第一助手というふうにおっしゃいましたけど、助手の方はじゃあお一人でされるんですか。
助手はまあ第一助手と第二助手といいまして、
うんうん、
まあ、手術する人の前に立って積極的にサポートする人を第一助手といいます、
うん、
でその他にですね、その場の展開とか、他のサポートするような人を第二助手といってですね、
うん、
主に3人で手術やることが多いかと思います。
ということはそのメインの先生以外にもその助手をされる先生っていうのは、まあ、現在では必要だということですね。
そうですね、やっぱり手術はチーム医療の一番最たるものなので、
うん、
みんなで協力してやらないとできないですね。
テレビドラマではですね、まあ、手術が始まるとお願いしますという感じ で最初にメスっていうふうにあの、セリフがあるんですけど、実際の手術場ではそういうふうになるんですか。
そこは同じですね。
あ、同じ、
メスっていうとメスが出てきて、
はい、
そこから手術が始まりますね、
はあはあ、あのメスの活躍する機会っていうのはたくさんあるんですか。
あのメスはですね、まあ、基本的には手術の多くの時間は電気メスというですね、道具を使うんですけども、
はい、
その理由は要するに止血をするために、
うん、
臓器あるいはまあ体の中の構造物を焼きながら、手術をするしますので、ほとんど電気メスなんですよ、
うん、
なんですけども一番最初に皮膚を切るところは、
うん、
電気メスとやると火傷しちゃいますので、
はあ、
その最初の部分だけはやっぱドラマと一緒でメスを使って切ります、
うんうん、となりますとその外科医イコールメスというのは、まあ、象徴的な部分もあるけど、まあ、とりあえず最初に使う道具であると。
そうですね、
いうことですね、この他にその手術で使う道具っていうのは今のメスと電気メス以外に何かありますか。大きいもの、大きいというかあの活躍するものでは、
まあ、電気メスのお友達みたいな機械がいっぱいありまして、
はい、
焼きながらですね、まあ、止血をしてで切っていくという道具がいっぱいあるんですね、
はい、
でそういったものをよく使います。それから、まあ、摂氏とかですね、よく見るような、まあ、コヘルとかペアンとか聞いたことあるかもしれないですけど、
名前だけはどんなものか分かりませんけど、
のものを掴むような道具とかですね、
うん、
そういったものを使いますね。
掴む時もその手で掴むよりは道具を使って掴むことが多いわけですね。
そうですね、ほとんど道具を使ってやります、
うんうん、これやっぱりその臓器に傷つかないようにとかそういう配慮なんですか。
うん、それもありますし、まあ、と自分の身を守るという意味もあってですね、
うん、
あのまあ、針とか体の中で使うときにどうしても手を出すと刺されたりしますので、そういった意味でなるべく道具を使ってやるということが多いです、
うん、あ、その手を刺す事故がということなんですけど、手袋もされるんですよね、手洗いの後は。
はい、しますね。
あれはあの普通のゴムの手袋なんですか。
普通、まあ、普通ではないんですけども
、
ゴムの手袋をですね、メッキン、きれいにメッキンした手袋を使ってやります、
はい、この手袋をした感じ、触った感じと、それから手袋のない、まあ、素手では触らないでしょうけども、素手の触感とっていうのはやっぱり違うものなんですか。
若干やっぱ違いますね、
うん、それでもまあ先生方は慣れてらっしゃるので、まあ普通手袋しても普通の状態でやれると。
そうですね、
うん、 あとですね、手術というと、手術が終わった後に縫いますよね。縫うっていうのが縫合っていうんですか、はい、これはどういうふうにするんですか。
ですね、手術で使う針というのが非常に特殊な形をしてまして、うん、お裁縫で縫う針はまっすぐだと思うんですけど、縫い針はそうですね、うん、手術の針はこう丸い半円の形をしているんですね。
カーブがかか
ってる、カーブがかかってるわけですね。でそれをですね、まあ、特殊な、機械を持って、うん、でこう縫っていくと。
あ、直接針は持たないで。
直接針は持たないですね、うんうんうん、機械を使って縫っていくということになります。
これもやっぱり自分を刺さないためということなんですか。
まあ、それもありますし、うん、まあ、縫いやすい形をしてるんですよね。はい、
これは縫う場合って縫い針はそうなんでしょうけど、縫い糸、縫うための糸は普通の糸を使うんですか。
はいはいはい、糸はまたですね、いろんな種類があるんですけども、うん、多くが体の中で溶けるような糸を使って縫うことが多いです、
うんうん、それはまあ後で糸を取るためにまた開いたりしない
という、そういうことはしないですね。
なるほどね。そうすると割とそのシステマチックに切って、まあ患部を取り去って縫ってということになるわけですね。実際の手術時間というのはどれぐらい、開いてから閉じるまでって、まあ、ものにもよるんでしょうけど、
そうですね、大腸がんでいうならばですね、まあ、2、3時間ですね。
これは長いのか短いのかよく分かりませんけど、
まあ、がんの手術いろいろありますけれども、
うん、
まあ、短い方だと思います。他のがんだともう少し時間かかる場合が多いですね。
なるほどね。で実際に手術が終わりました。ドラマでは主治医の先生が家族の方に、無事に終わりましたよというふうに言ってる場面があるんですけれども、実際先生方はどうなんですか。
まあ、我々もですね、お家のご家族の方をお呼びして、うん、でそこで、手術の結果についてお話しすることがあります、
うん、
で本人は寝てますので、
はい、
本人は寝てる間にお家の人にまず心配してるでしょうから、うん、それは大丈夫でしたよというような説明をしまして、うん、まあ、その後割と、まあ、いろんなこともやってるんですけども、うん、まあ、ドラマに出てこないような、カルテを書いたりですね、あるいは記録を書いたりとか、そういったような仕事をしています。
この今回の手術はどうだったというような。
そうですね、
これはやはりその記録を残す必要があるわけですね。
そうですね、まあ、記録を残すことによってその患者さんが例えばもう一回手術するような時に非常に役に立つ情報になりますし、うん、まあ、我々の経験としてもですね、記録を残しておくことで後で見直して、いろいろ復習することもできます。
うん、実際にその癌で手術というとですね、我々患者側からするとものすごいこう覚悟が必要かなと思ったりするんですけど、実際にその大腸癌の治療の段階での手術というのはどういうふうなステージを対象にするものなんでしょう。
大腸がんのステージはですね、まあ、4つに分かれているわけなんですけども、一番メリットがあるといいますか、まあ、手術の対象になるのはですね、2から3の方が一番、まあ、手術をして、取り切る可能性が高いということなので、うん、ただまあがんをやっつけるという意味ではそういった2、3、まあ、あるいは1の方もやるんですけども、うん、まあ、4の方になりますと、まあ、手術をして、プラス例えば抗がん剤とか必要になりますから、うん、まあ、そういった抗がん剤を投与するために、例えばご飯を食べるような仕組みを作ってあげるとか、うん、そういったこう次のこうがんと戦う力をつけるためにやるような、うん、手術もあり得ます。
ということで、その大腸がんで詰まったような状態でも、きちんと、まあまあ、ご本人がご飯食べれるようなそういう手術をするわけですね。
そういう手術も、あり得ますね。
実際にそのもっとその初期というか早期の段階で見つかったがんというのは、じゃあ実際には手術をしないでどういうふうにするんですか。
ですね、本当に小さいと実は内視鏡といってでですね、まあ、カメラで、
はい、
内科の先生がお尻からカメラを入れて撮るようなちっちゃい段階で見つかってくれればまあいいんですけれども、うん、
はい、
ちょっと大きくなっちゃいますと、うん、なかなかカメラでは撮れないんですね、
はい、
となりますと、まあ、 我々の方で手術をして取るということになります、う
ん、最近その何でしたっけ、お腹に直接入れる
腹腔鏡、
ね、そうですね、はい、それはどうなんですか。
腹腔鏡の手術はですね今盛んに行われてまして、
はい、
で我々の大学病院でもですね腹腔鏡で手術する患者さんがすごい増えてます、
うん、実際にそのやはりお腹にメスを入れるっていうよりは腹腔鏡の方が負担が少ないということなんですかね。
そうですね、傷も小さいですし、まあ、術後もですね早く回復するという非常にメリットが高い手術です。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の諸橋はじめ先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さて先生、拝見するとなかなかいいがっちりした体つきですが、スポーツは何かされてたんですか。
私は学生時代にラグビーをやってました。
あ、なるほど、ラグビー、そういえば学長の佐藤先生もラグビーだったと伺いましたけど、ね、
大先輩になります。
やっぱり医学部はラグビー伝統なんですかね。
まあ、そういうわけでもないんですけど
、うん、
でも割と強いんですよ、兄弟のラグビー。
あ、そうなんですか、
はい、
このラグビーで、じゃあ学生時代忙しい中で一生懸命体を動かして。
そうですね、うん、
でも先生になるとですね結構皆さん暇がないというふうにおっしゃるんですけども、先生いかがでした、その学生時代のラグビーってのは続けていらっしゃるんですか。
いや、さすがにちょっとラグビーはなかなか続けられないんですけれども、うん、まあ、最近はですねジョギングしたりですね、
はい、
マラソン大会に出たり、うん、こうちょっと走るようなことによくやっています。
あ、やっぱり体を動かした方が自分のなんていうかストレスもなくなるということですか。
そうですね、うん、心も体もリフレッシュしてビールも美味しいという
、ね、
非常に素晴らしい、
ね、それは一石二鳥三鳥ですね、ちなみにどこら辺走ってらっしゃるんですか。
まあ、自宅がですね、うん、大学病院の近くなんですけども、
はい、
まあ、その辺りから岩木川の方に向かって走ることが多いですね。
走って下っていくわけですね。
下ってってですね、
これは時間帯夕方だと岩木山にお日様が落ちるあたりっていう感じですけど、そんな時間帯ですか。
いや、なかなかそういう時間が取れないので、まあ、平日はですね、特に平日は夜走ってますね、夜9時10時とか。
職務質問で止められたりとかって。
いや、それはないですけど
実際にその、最近、Facebook なんか見ますとですね、お医者さん、うん、先生方がですね、ジョギング始めたよっていうの結構書いてらっしゃるんですけど、先生のじゃあジョギングっていうのはそれよりももっと年季が入ってるわけですね。
いや、まあ初めてそう 7,8 年はもう習慣でやってるように思いますけど、うん、
そうしますとマラソンっていうのはどこのマラソンですか。
マラソンはもう県内のマラソンいろいろ行きますね。アップルマラソンも行きますし。
あ、アップルマラソンに出てらっしゃる、アップルはフルで。
いや、去年初めてフルマラソン走ったんですけども、うん、いや、とても辛かったですね。
そうですかアップルマラソンも、制限時間が延びたとかっていう噂を聞くんですけど、じゃあ先生は、まあ、もちろん制限時間バッチリ。
いやいや、もうギリギリなんですけど、うん、もう4時間50分ですね、うん、もう本当に大変でしたね。
初マラソンでそれだけの時間って大したもんだと思
います
けど。
いやいやいや、
実際にそのジョギングですよね、やっていく中でその例えば、走ってる時間っていうのは何か考え事はするんですか。
いや、いろいろ考えますね、うん、こう走ってるとですね、まあ、自分の中でこう普段考えていることがこう割とまとまったりするというか、うん、いろんなこと考えますね、
うん、となると貴重な時間ですね。
貴重な時間になりますね、
うん、そうやって、まあ、走っているということになりますと、その1日の中で、ジョギングする時間をどうやって作り出すかっていう疑問が湧いてくるんですが、先生普段は、どんな時間の配分になってるんですか。
まあ、バラバラなんですけどね、やっぱりなかなか自分でこう遊ぶとかですね、うん、そういう時間がやっぱ作れないことが多いですね、うん、
まずその先生方は、 病院の方で手術をする時間 も必要ですよね。それから、はいはい、学生も教えてらっしゃるんですよね。
そうですね、うん、大学病院にいますと学生さんの講義をしたり、
うん、
まあ、実習の相手をしたりですね、うんうん、そういった時間もかなり取られてしまいます、
はい、その他に本来 の外来患者さんを見る時間も必要ですね、
はい、
でそれはこれやとなるとほとんど1日38時間とかぐらいないとダメなんじゃないですか
、まあ、その中でも上手にやりくりしてですね、うん、そういった遊ぶ時間をちょっとずつこう作っていくというふうに頑張っています。
うん、実際にその手術、まあ、日にちは決まってるんでしたっけか。
はい、大学病院の外科はですね、うん、まあ、我々の外科は週2回手術日があります、うん、ただそれ以外にも、まあ、臨時手術があったりですね、手術してる時間は割と、まあ、いろんなもう夜中にでも手術することありますし、
うんうんうん、
手術が多いですね。
うん、となるとそのどうこうしてるうちに眠る時間がなくなったりとかご飯食べるタイミングがなくなったりとかそんなこともあるわけですね。
うん、まあ、そうなんですけども、まあ、基本的にいつでもどこでも寝れるし食事もですね、うん、まあ、食べないこともなくはないんですけども、うんうん、まあ、基本的にはもうパパッとすぐ食べるような習慣ができてますね。
うん、そうしますと、まあほぼ 100% その患者さんに向き合ってる生活ということになるわけですね。
うん、まあ、そう言われるとちょっとこう胸が痛む部分もあるんですけど、
実際にそうしますとですね、例えば大学で学生さんに教えてる、まあ、いろんな講義の時間あると思うんですけど、あと実習とかですね、その中で学生さんにこれはやってほしいなとかそういうことってあります？
ですね、まあ、特に外科にいますとチームワークが非常に大事なので人とのつながりとか付き合いとか、
うん、
部活でもいいですしサークルでもいいですし、
うん、
まあ、そういったこう人とうまくやれるようなこう習慣を作るとか、
うん、
そういったことにやっぱり時間を費やしてほしいといつも思ってますね。う
ん、チームプレーがやっぱり必要だと
ですね。
これは急に手術室に入ったからできるもんじゃなくて普段の付き合いっていうのが大事ですもんね。
やっぱりそういったことで普段から心がけてないと、
うん、
なかなか手術するときもいろんな人と付き合わなきゃいけないので、うん、そういったこの社会性といいますかこう、うん、なかなか、まあ、そういったことを身につけてほしいなと思ってますね。
う
ん
う
ん
う
ん、
ということになると普段から学生の方にもその本読んでるばっかりじゃなくてたまには一緒にみんなで遊びに行ったりとかそういうことも、
とても大事だと
進めてらっしゃるわけですね。
そうですね、
なんか学生にとっては素晴らしい進めになりますね。
そうですね、講義もなるべく早く終わって遊びに行く時間を作ってあげようと思ってますね。
先生方でですねそういう遊ぶ時間が大事だっておっしゃる先生なかなか少ないんですけどやっぱりその外科医というその職業柄そういう、なんて言いますか広い視野とか、人間関係とかが大事だということになると遊ぶこともまた一つの、まあ、修行といいますかそんなことになるわけですね。
そうですね。
あとですね、これはちょっと前から気になったんですけど大学病院とそれから他のお医者さんの関係なんですけどね、大学病院の患者さんというのは大体開業医の先生からとか、他の大きな病院から、紹介をもらってくる患者さんが多いと思うんですけどそういうその外の病院との関係というのは普段からどうやって構築してらっしゃるんでしょう。
まあ、紹介は来れば、まあ、必ずもちろん手術をしたりですね、うん、いろんな治療をするわけなんですけども、うん、まあ、僕たちはですねこの大学病院にいますと、大学病院以外の近隣の病院もですね、
うん、
手術にお手伝いに行ったり、あるいは当直しに行ったりですね、
うん、
いろんな他の病院の仕事についてもいろいろやることが多いです。
じゃあ普段の仕事でも一緒にお付き合いというお付き合いというよりもチームとしてやってる。
そうですね、
うん、そうしますと例えばその先生から紹介が来れば、まあ、電話一本でも大丈夫と。
大丈夫ですね、
うん、この、他の先生方とのコミュニケーションというのはこの、弘前大学だと津軽一円とか南部の方までとかそういう感じであるんですか。
まあ、県内と、まあ、秋田県の北の方とか、
うんうん
まあ、付き合いが多い病院がありますね。
うん、 実際にその先生、他の病院なり開業医の先生方との、なんて言いますか、例えば、患者さんをケアする時の、チームワークといいますか、そこら辺に関してはもう問題なしということで。
そうですね、まあ、割と学生の時からよく知ってるような、あの先生とかですね、あの、まあ、普段から仲いい人がやっぱり多いので、割と電話一本でなんとかなることが多いですね。
これはあの先生が先ほどおっしゃった学生に、チームプレーのできるような人間になれといったその、普段の学生時代からの付き合いが効いてきてるわけですね。
そうかもしれませんね。
なるほど、わかりました。それではですね、この後またあの新しい手術の方法とかも含めて伺います。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の諸橋はじめ先生を迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。さて先生、今日のテーマが、大腸がんにかかってしまったら最新の手術と治療法ということだったんですけれども、先ほどあの手術の、どういう、段階がということをちょっと伺ったんですけれども、実際にですね先生方の方で、他の科から患者さんが来ます。でその段階で手術をしようかしまいかといった判断はやっぱりステージで決めるんですか？
ステージで決めてますね。ステージで決めるといいますか、手術適応についてはほとんど内科の先生から来る、我々の方に来る時点で、手術適応があるということで来るわけなんですけれども、そのステージによってですね、どこまで切るかとかですね、あるいはその手術の後に例えば追加して抗がん剤をやるとか、そういったものに関しては、我々と患者さんと相談して、そういった治療方針を決めるということが多いと思います。
患者さんとも相談される？
そうですね、ある程度ガイドラインというのがあって、そこに、乗っ取ってやるのが正しい道ではあるんですが、ただそれは患者さん個々の状態とかですね、ご希望とか年齢とかですね、そういったものも十分加味して治療しなきゃダメなので、患者さんの意見も十分聞いて、手術の方針を決めるというようにしています。
ということはその同じような病状でも、例えば50代の方と80代の方ではその適応が違うということもあるわけですね。
やっぱり若干違う時があるのと、あとですね、その方が例えば心臓がすごく悪いとかですね、そういった合併症持ちの方ですと、あまり手術侵襲が大きいと危ないことがありますので、そういった合併症については非常に気を配って手術適応を決めなきゃいけないというふうに考えています。
合併症ということですと、一番我々思い出すのは糖尿病の患者さん
な
ん
ですけど。そうですね、多いですね。
やっぱり糖尿病ですと手術に対するそのなんていうかな、阻害要因になるわけですか？
糖尿病の方はですね、まずこのばい菌に対する免疫が弱いとかですね、組織も弱いですし、非常にですね、あとは腎臓とかですね、他の臓器も悪い場合がかなりありますので、その血糖については非常にこちらも気を配って治療します。
実際にはその糖尿病だけではなくていろんな病気があの患者さん持ってるケースがあるわけで、そのお一人お一人についてきちんと先生方の方で判断して、で患者さんとも話し合ってと。
そうですね、
実際にその手術は嫌だっておっしゃる患者さんも中にいらっしゃるわけでしょ？
そうなんですけども、ある程度ですね、我々の紹介に来る時点では皆さん覚悟を決めてっていう場合が多いですので、そこであんまり嫌だっていう方もめったにいないんですけども、それでもですね、やっぱりやりたくない方とか、やれない方も実際いるんですけれども、そこはやった方がいいんじゃないのというような説明をして納得していただくようなことはありえます。
例えば我々が大学病院に入院した時にですね、手術だって言った時に入院してすぐ手術するケースも中にあるんでしょうけど、しばらくその検査とかやってから手術される方もいらっしゃるようなんですけど、ここら辺はやっぱりその患者さんの なんて言いますか、病状とかそういうのがあるわけですか。
そうですね、まあ、なるべく入院してから手術までにはですね、まあ、せいぜい 4,5 日で手術をしてあげたいと思ってるんですが、まあ、検査もですねいろいろありまして、外来でできる検査ならいいんですけれども、入院しないとできないような検査もありますし、で手術の前にある程度安静をですね保たなきゃいけない、例えば、ちょっと腸閉塞を起こしているとかですね、ご飯食べれないような方がいらっしゃいますので、そういった方はなるべく早めに、入院して、点滴をしたりとか、あるいは、まあ、心臓が悪いとですね、血がこうサラサラする固まりにくくなるような薬を飲まれている方がよくいらっしゃるんですけども、まあ、そういった薬をですね止めている間にどうしても点滴をしないといけないんですね、その飲めない分の、そういった方が割と早めに入院していただいて、で手術に備えていただくということで入院期間も長くなってしまいます、
ということは入院しせっかく入院したのに俺の手術まだだって怒ったりしちゃいけないですね
まあそうですね、そこら辺はちゃんと説明して、まあ、こういう事情なので申し訳ありませんというような話をしてます、
そして、実際に手術になるわけなんですけれども、まあ先ほどのお話でできるだけその早期に発見できれば、内視鏡とかあと腹腔鏡でしたっけかで、そんなにバッサリ切らなくてもというようなことだったんですけれども、この内視鏡で取れるレベルっていうのは本当の初期なんですか。
ですね、まあ、始まった当初は早期がんで、適応を決めていてですね、でそれで、まあ、やってたわけですけども、割と最近はですね、腹腔鏡がすごい盛んに行われてきてまして、で手術適応についてもかなり進行がんにも適応を広げている場合が多いです。
腹腔鏡というとその内視鏡みたいに1本でやったりするんですか。
ですね、まあ、そういうやり方もあるんですけれども、まあ、基本的にはですねカメラをまず入れる穴を開けます。
カメラの穴、
はい、それからその他にですね、まあ、3つか4つ穴を開けて、1センチぐらいの穴を開けてですね、そこから鉗子といわれるですね、いろんな手術の道具を入れて、でそれを操作することによって、まあ、手術をするということになります。
カメラは分かりますけども、その3つか4つの鉗子ですか、これはどうやって操作、どのあたりにあるかっていうのは分かるんですか。
どのあたり、
つまり、お腹の中のですね、こうここら辺かなとかって。
それはもうカメラのですねモニターを見ながら操作しますので、まあ、その視野がですねどうしてもカメラはよく見えるんですけれども、視野は狭いんですよね。なので、まあ、たまにこう監視が迷子になることはあるんですけども、まあ、それを軸よく見ながら、やってますね。
ちゃんとモニターをしながらと、はい、で、その3つか4つの監視っていうのは掴んだり切ったりするあの手になってるわけですか。
そうですね、まあ、掴むものもあれば、剥離をするものもありますし、切るものもありますし、いろんなこう道具の性質があってですね、それをうまく使い分けてやるというのが、大事ですね。
病巣あたりがこうぺったりくっついていったりするとそれを剥がさなきゃいけない。
そうですね、
バッサリ切るわけにいかないので、
それはもうがんを取り除くためにはちょっと割と、大きめにこう広めに取ったりとかですね、そういった時に使うような道具もあります。
その鉗子とかそういう中に電気メスとかも入るんですか。
はい、そうですね、電気メスもよく使いますし、まあ、電気メスのお友達のようなですね、道具もありまして、まあ、それで組織をこう切れるんですけども、切ると同時に止血もできるというような、非常に便利な道具もよく使ってやってます。
先生方はじゃあそれを遠隔操作すると。
まあそうですね、まあ、基本的に自分で持ってやりますけどもね。
あ、自分で持ってるんですか。
ただ最近のダヴィンチというですね、ロボットの、機械があるんですけども、ロボットの機械は遠隔操作でやるんですけども、はい、まあ、今の話した腹腔鏡は基本的に自分で道具を持ってやるという形になります、
そうしますとそのお腹を開いてやるときもまあ道具を使ってやるので、その延長みたいな感じになるわけですね。
そうですね、
この腹腔鏡で手術をしますと、 患者さんにとってどういうメリットがあるんでしょう。
まず手術がですねモニターでよく見えますので、まず血管をですね、うん、よく見えますから出血が少なく済みますね。
あ、血管を避けてい
られると、それから神経もよく見えますので、うん、残すべき神経を残すことによって機能障害が少なくなるということがあります。
神経もちゃんと見えるんですか。
見えるんですね。それからですね、まあ、傷が小さいので、まあ、痛みも少なくて、
ね、1センチでしたっけ、すごい小さい、
ね、小さいですね、うん、それからあとは、まあ、術後のですね、回復が非常に早くて特に腸がですね、うん、まあ、手術をしますと普通麻痺を起こすんですが、
なんでですか。
それはですね、まあ、いろんな刺激でですね、うん、触ったりとか、空気に触れたりすると腸というのは動かなくなっちゃうんですね、うん、なので、まあ、そういった刺激が少ない分ですね、うん、腸が早く動くと、うん、まあ、ガスが出ると治るなんて言うじゃないですか。
ああ、手術の後おならが
出ると
安全なサインだと、
はい、そのおならが早く出るということは腸が早く動いていることなので、うん、まあ、ご飯も早く食べれますし、うん、それによって、退院も早く、入院期間も短くなるという非常にメリットがいっぱいある手術です、
うん、ということは腹腔鏡をした方のお腹には穴が4つとか5つ開いてると。
そうですね、
いう感じですか。一本の筋じゃなくて、
はい、一本筋じゃなくてですね。
実際にこの穴がそれだけしかないんだったら非常に患者さんとしても楽ですよね。
そうですね。ただまあそのお話ししなきゃいけないのは、はい、まあ手術で腸を切るのはその穴でやれるんですけども、はい、結局最後切った腸を取り出す穴というのが必要なので。
ああ、なるほど。穴から取り出すわけにいかない
と。そうなんです。さすがに1センチの傷で大腸を取り出すことはできませんので、そこちょっと5センチぐらいに広げて取りますから、うん、まあ、思ったよりはちょっと傷は大きめになるかもしれません、
はい、その傷っていうのは新しく作るんですか。
まあ、いろんな方法ありますけども、まあ、多くはですねカメラを入れてる、うん、まあ、穴を広げますので、はい、まあ、傷がその分こう数が多くなるということではないです。
あ、まあ、それだけ、なんていうか患者さんにとっては、まあ、後々の負担が楽ということ
ですね。そうですね、やる方は結構大変なんですけどね。
あ、そうなんですか。かえって開けた方が
楽。開けた方がやっぱり楽な場合がなんですけど、特に太っていると言いますか脂肪が多いような方はですね。
なるほど。ずっと先の方に患部があるわけですもんね。
そうですね、うん、やっぱ大変な時もありますね。
やっぱり痩せてお腹がほっそりしてる方の方が、
まあ、
腹腔鏡はやりやすいと。実際にこの、腹腔鏡で、手術をするというのが、まあ、かなり進行してても最近はできるようになったと。
そうですね、
いうことになりますと患者さんにとっては、まあ、かなり朗報ということになりますかね。
まあ、可能であればやっぱりカメラでやってあげたいと考えてますが、うんうん、ただやっぱり一番ダメなのはですね、それによって患者さんが危険になるというのがありえまして。
危険になる、
まあ、術中に例えば出血した時にですね、はいはい、やっぱりなかなかカメラでは取りきれない止血ができないと、うん、できにくいということがありますので、うんうん、そういったこう危険にさらすわけにはいかないとか、あとはですね、やっぱり進行がんに対して、ちゃんとがんを取り除くということに関してもですね、うん、まだちょっと答えが出てない部分もありますので、うん、まあ、みんな全員がですねできるということではなくて、うん、そのできる可能性がある人がどんどん増えてはいるんですけども、うん、患者さんが危険になるような状態になるんだったらやっぱり回復した方がかえって安全だということはあります、うんうん、
それは腹腔鏡の手術中に回復に切り替えるということもありますか。
そういうこともありえますね、うん、その時の状況によって、うん、まあ、我々が判断して回復が必要だということであれば術中もう迷わず開けます、
うんうん、まあ、そっちの方が安全だということですね。
そうですね、うん、
まあ、実際そこら辺になると患者さんはもう寝てるわけですから、
はい、
お医者さんに任せるしかないと。
そうですね、まあ、その辺はよく術前に説明をしてですね、うん、後で話が違うじゃないかって言われても困っちゃいますので
そうですよね傷が5つのはずが1本になった
らおかしいでしょうって言われますので、うん、ちゃんと説明してやります、
うんうん、まあ、これも、患者さんの 生命の危険から守るためということなので、はい、これは大事な部分ですよね。実際にその、先ほどロボットっていうお話もちらっと伺ったんですが、はい、消化器外科の方でそのロボットを使うっていうのは、はい、症例があるんですか。
はい、やってるのはですね、実は大腸はまだやってないんですけれども、はい、胃とですね、あと膵臓の手術に関しては消化外科でもダビンチを積極的にやってます。
あれはもう完全に遠隔操作ということなんですか。
そうですね、遠隔操作といいますか、ロボットといいますと、うん、皆さんボタンを押すと勝手にやってくれるようなものを多分
自動的にね
操作すると思うんですけどもそうではなくてですね、うん、やっぱり動かすのは手術やってる人なんですね、うん、でそこをですねこう、非常によくできてまして、うん、で例えば教授が教授室でコーヒー飲みながらでもできるぐらいの距離で手術が、可能は可能なんですよ、技術
的には。実際にコーヒーは飲んでないんでしょうけども。じゃあ例えば先ほど、手術場に入るときにきちんと手洗いして術医に変えてっていうのが、
はいはい、
なくてもできるという意味ですか。
そうですね、術者はですね、そういう作業は全く必要ないです。ただその患者さんのそばで、ついてる医者というのが2人ぐらい必要なんですね、
はい、というのは、
そこの、ね、ロボットはロボットでこういろんな道具がありまして、はい、ロボットにつける道具をこう入れ替えたりする人が必要なんですね。 なので、患者さんのそばにはやっぱり2人ぐらいついてなきゃダメなんですけども、うんうん、手術やるといういわゆる術者はですね、うん、どこにいてもできるというような非常に面白い手術ですね。
もちろんそのそばにいる先生は患者さんの安全管理も担当されると。
そうですね、はい、
そうしますとロボットになったおかげでその手術場の人数が減らせるということもあるんですか。
それもまだそこまでではないですね。
まだそんなロボットが活躍した歴史が長くないので、現在のところだと。
そうですね、ロボットとは言っても操るのは人間ですからね。
最終的にはね、
人数もそれなりの人数が必要になります、
実際にこの、ロボットはすごい高そうで多分広大病院にしかないんでしょうけど、先ほどの腹腔鏡手術っていうのはどこの病院でもできるようになったんでしょうか。
道具さえあればどこの病院でもできます。で実際この近くの病院でもさまざまな施設でやってますので、一番多いのは胆のうの手術ですね。胆のうは腹腔鏡でやることが多いんですけど、
そういえば最近胆のうででっかく切ったという話は全然聞きませんね。
そうですね、ほとんどは内視鏡ですね、内視鏡というか腹腔鏡でできる手術ですね。
昔々私の祖母がですね胆のうを切った時にかなり大きい傷だったっていう記憶が、何十年も前ですけど、生きてた頃ですからありますけど、今はもうじゃあポツリという。
そうです、ポツリと胆のうでしたら、3つあればできますね、穴が。
それだけ患者さんも楽になったということですね。現在その、大腸がんについてもこういう、手術がどんどん新しくなっているということで、患者さん自身も、負担も少ないし、治る確率もどんどん上がっているということなんでしょうけど、先生としては今後どういうふうな方向にその、この大腸がんの手術を持っていきたいと思いですか。
やっぱり患者さんのですね負担が少ない手術ということでですね、腹腔鏡がすごくいい手術だと僕は思ってますので、患者さんのですねメリットに応えられるように、なるべく腹腔鏡を、多く導入していこうと考えているのですが、さっきのお話に戻ってしまいますけれども、何でもかんでもできるわけではないので、それに関してはちゃんとですね患者さんの安全と、あとは根治性って言いますけども、がんをちゃんと取り除くということを、絶対忘れてはいけないということを心がけて、その条件の上で腹腔鏡を進めていきたいというふうに考えています。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座の 諸橋はじめ先生を迎えして、大腸がんにかかってしまったら最新の手術と治療法というテーマでお話をしていただきました。患者さんの負担が少なくなって治る確率が高くなる、いいお話でしたね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 When stars are bright, you are